Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブリュットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は同志社大学政策学部教授の井口貢さんをゲストにお招きします。井口さんは地域の暮らしの中に根付く文化芸術や観光をテーマに研究をされていて、ノマがある滋賀県近江八幡市の旧市街地を舞台に学生たちと様々な街づくりに関わっておられます。そんな井口さんは十数年前のノマの立ち上げにもですね、尽力されていまして、アール・ブリュットがこの街に根付く様子を見守り続けてきた一人でもあります。今日は井口さんと共に街とアール・ブリュットの幸せな関係、近江八幡をきっかけにというテーマで2回にわたってお届けしたいと思います。どうぞお楽しみに。この時間はゲストを招きして、アール・ブリュットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてお話ししていただきます。今日のゲストは同志社大学政策学部教授の井口貢さんです。井口さん、どうぞよろしくお願いいたします。
あ、よろしくお願いいたします。
はい、まずは、井口さんのプロフィールをご紹介させていただきます。井口貢さんは1956年米原市生まれです。1979年滋賀大学経済学部を卒業され、そして82年に同大学院経済学研究科を修了されています。岡崎女子短期大学や岐阜女子大学、京都立花女子大学などを経て、2007年より同志社大学政策学部総合政策科学研究科の教授を、され、同志社大学で教鞭を取られているわけですね。そして主な著書に、暮らしの中の文化、芸術、観光、法律文化社、入門、文化政策、ミネルヴァ書房、観光文化と地元学、古今書院、街づくり、観光と地域文化の創造、学文社などがあります。ということで、これまで井口さんは、暮らしの中の文化、観光、芸術といったことをですね、ご専門されているわけなんですけども、といってもいろんなこう研究テーマや研究対象があると思うんですけども、まず簡単にですね、はい、簡単にって言うと、もう膨大なご経験だと思うので、かいつまんで、井口さんの研究テーマのお話をちょっとしていただけたらと思いますが、
はい、はい。はい、僕の研究テーマというのは、一応、公的にというところですが、はい、文化政策というのをベースにしながら、はい、観光政策であるとか、はい、あるいは地域の街づくり、僕たちは、ゼミでは街づくりという言葉よりもむしろ、街、はい、紡ぎという言葉を使ってるんですが、
街紡ぎですか。
はい、そういったことを、先ほど申しましたように、はい、文化政策というのをベースにしながら考えようよということをやっております。
はいはいはい、ありがとうございます。文化政策ということではですね、この番組の元になっているノマの活動なども、はい、まさに近江八幡の地域でですね、はい、アール・ブリュット、アール現代美術を通じて、まさに文化っていうものを紡いでる、わけですけども、文化政策っていうふうなことの定義っていうのは難しいと思うんですけども、はい、本当にそういう一つ一つの例えば芸術祭みたいなものからもう少し大きな背景というかね、例えば文化条例みたいなものがあったりとか、はいはい、いろんなことがあると思うんですけども、はい、中でもその文化政策の中でもとりわけこういった部分を特に井口さんが扱ってるっていうふうなところってあるんでしょうか。
やはりね、はい、地域の、文化ですよね。
地域の文化なんですね。
特に生活文化っていうかな、はい、でその生活紡がれてきたような生活文化をベースにしながら、はい、どのようにして地域をね、さらにより元気にしていくかとかね、そんなようなことを、あるいは少し元気がないような地域においては、はい、今言いましたように紡がれてきたような地域の生活文化を中心とした、はい、もちろん生活文化って言っても市民あるいはね、例えば江戸時代に遡ると、城主がいたりとかいるんでしょうけども、はいはいはいはい、ね、そういったものも含めてその町に暮らしているような人々が一緒に ね、育んできたようなね、うん、そういった生活文化というのが、最も大きなベースにしながら考えていくべきじゃないかなというふうに思ってるんですよ。
なるほど、なるほど。
文化政策もね、
そういうの
ね。
はいはいはいはい。うん、まあ、特にその地域のまさに生活文化っていう、うん、まあ、最も足元の文化っていうところのね、お話もしていただきましたけども、江口さんですね、経済学部ご、ご卒業されて、そして経済学の研究科に進まれてるんですね。
はい。
はあ、いや、そこが、すごく、こう、改めて今、まあ、町紡ぎというかですね、はい、その文化政策という関わりながら、この経済っていうところに関わった流れから、まあ、ご研究とか、大学の研究の道に行かれたっていうところ、こう、研究テーマの変化といいますか、
はい、
かつてからのことではかなり変遷があったんでしょうか。
いや、経済学部だけは行きたくなかったんですよね。
おっと、
おっと、
おっと、言っていただきましたね。
はい。はい、僕は基本的には、文学部的なところへ行きたかったんですが、
はいはいはい、
まあ、時代の流れというかね、はい、僕らの学生時代というか、受験生の時代というのは、一期校、二期校というのがありまして、はいはい、まあ、それ話し出すと長くなるんですけども、はいはい、まあ、基本的に、先ほど紹介いただいた、滋賀大学経済学部というのは僕の地元で、
はい、
二期校で、
はい、
まあ、そこと、そしてこの近くの D 大学と、R 大学、はい、3つしか受からなかったという。
なるほど。
で、行きたかった文学部は受からなかったということで、はい、で、まあ、親が一番近い国立大学へ行けというもんで、まあ、いやいや、だから R と D は文学部だったんですが、
はいはい、
経済学部行ってしまった。
なるほど、なるほど。
で、経済学部でいかにして、そういった、文学部じゃないけれども、人文科学的、人文知的なことを、経済学部の中で考えていくことはできないかなというふうに思いつつ、
はい、
だから指導教官なんかには、君のやってることは文学経済学だなんて言われたんですが、その後、ね、京都大学におられたね、池上先生とお出会いすることになって、
はい、
文化経済学という言葉を聞きまして、ず
い
ぶん、
はい、
昔ですけどね、
はい、
お、僕は昔学部の、大学の学部の頃、文学経済学と言われてたけど、お、それらしきのがしっかりあるじゃないか、なんて話で、
はい、
もうずいぶん昔の話ですけどね。
はいはいはい。うん、なるほど、なるほど。うん、まあ、今ね、おっしゃっていただいたように、滋賀ご出身で、
はい、
で、まあ、その滋賀の大学に行かれたわけですけども、
はい、
まあ、前原市がご出身ということなんですけど、今実際、はい、まあ、井口さんのゼミですね、
はい、
中で関わっているのは、まあ、野間のある近江八幡の、はい、まあ、街づくりというか、はい、コミュニティカフェみたいなことですね、いろいろ運営されてると思うんですけども、具体的にこの近江八幡というフィールド、
はい、
まあ、そのね、研究フィールドであり、はい、ゼミの主体になっている場所を選ばれたっていう、なんか理由とか、こう、いきさつがあったんでしょうか。
いきさつというのはね、
はい、
まあ、元を正せば僕は前原という片田舎というところですけれども、はい、生まれ育ってで、はい、ずっとね、田舎の中学校を卒業して、でも田舎の中学校の時に出会った先生の影響っていうのは実は大きかったんですが、
はいはい、
そのことはちょっと話す余裕はないかもしれないんですけれども、はい、時間的にね。で、そして、まあ、たまたま、高校から彦根行きまして、
はい、
彦根で初めて、近江八幡というね、町を意識したんですよ。で、というのは、彦根の学校へは、近江八幡の中学生がたくさんでもないかもしれないけど、
はい、
進学をしてきて、はい、そこで、あ、近江八幡って、まあ、聞いたことある町やけど、うん、こんな近くでありながらね、
はいはい、
実は行ったことなくて、
うん、
あ、聞いたことはあるけれども、なんかすごい遠いイメージがあって、近江八幡と前原っていうのはね。
ほうほうほう。
だけども、同じ高校に、こっちからも進学してくるんだなと初めて思って、うんうん、初めてなんか身近なイメージで近江八幡というのを捉えることができたっていうのは一つありますよね。
はいはいはい。
だから、まあ、ある意味で中学校の時僕がこうして文学部行きたいというようなことを言いましたけども、あるいは文学的人文科学的な形で経済学をね、うん、学生時代やってたってことを言いましたけれども、まあその辺のまあなんていうか原点は中学校の時の、
うん、
先生との出会いとか、はい、あるいは授業とか、
はい、
そういったものに実はあるんですね。
はいはいはい。
で、まあそれをまあ一つの大きなベースにしながら高校へ進学をしながら、そして近江八幡という町と出会って、うん、でもその段階では近江八幡というのはただ具体的に詳細をまだ知るには至ってなかったんですね。
なるほど、なるほど。
で、近江八幡というのを実はさらに詳細に知ることになったのは、はい、まあ、外へ出て初めて、近江八幡ということを詳細に調べてみようというふうに思ったわけです。
はい、
というのは、
はい、
まあ、今、プロフィールで紹介していただきましたが、大学院修了して、
はい、
後に、岡崎女子短期大学というところへ初めて
勤め、はいはいはい、これ、愛知の岡崎ですね。
はい、はい、はい。そこへ勤めまして、
はい、
で、たまたまそこで勤めてた 頃に滋賀県のある広報誌的なところに連載を持って、はい、近江商人のことを書いたんですね、
はいはいはい、
でそれをたまたま読んでくれた、うん、近江八幡の JC の OB の方が、
はい、
青年会議所のね、青年会議所設立、近江八幡青年会議所設立何十周年かなんかの時に呼んでいただいて、はい、ちょっと何か近江商人とか八幡について喋ってくれと言われて、でまあそこでじゃあということで行って、かつてそのね理事長しておられて OB になっておられるその方が、はい、実は青年会議所で現役の理事長だった頃に八幡堀保存集計運動を牽引した人だったんですね。
八幡堀保存集計運動というのはまさにその野間のあるの近江八幡の、そうそう、あの日暮れの神社が、八幡堀という、まあ、当時それ埋め立てられるという計画があったのを、まあ、阻止したと、
琵琶湖総合開発計画の中
で、ね、なるほどなるほど、
うん、でその最も主導者だったのが JC の主要メンバーだったと思うんですが、
そういう方々がそう運動したわけですね、はいはい、住民運動
で、はい、その方から特にかつて理事長だったその方からいろんなお話を聞いて、はい、いろんな資料とか本をいただいて、うん、あ、近江八幡面白いなって、ね、ちょっと研究してみようかなというふうに思って、はいはい、で先ほど文化経済学っていうことを言いましたけど、はい、発足して間もない文化経済学会でも発表させてもらったりとか、うんうんうん、その取り組みや何かについてね、はい、だから詳細に近江八幡を初めてそういう形で調べてみようと思ったのは、実は外へ出てね、ね、うん、僕は別に大きくなったわけじゃないけども、はい、琵琶湖の鮎は外へ出てうんぬんじゃないけども、
はいはいはい、
外へ出て初めて琵琶湖の良さというか、はい、近江八幡の良さとかね、あるいはその歴史や文化の深さとか、うん、そういうのを改めて感じてね、
はい、
でそうこうするうちに、まあ、ちょうど今年没後20周年ですが、司馬遼太郎さんが街道行くというのをね、
はい、
書き始められたのは僕ら高校生の頃だったと思うんですが、はい、初回が初回の、ね、連載の初回が週刊誌に連載されてたんですが、
はいはい、
初回がやはり琵琶湖というか、はい、近江から始まるんですよね。
まず近江から始めようという、ね、ね、有名なことありますけども、
はい、ね、そんなようなこともあってね、うん、外へ出て初めて、まあ、実は、外へ出たくて仕方がなかった近江について、少し。
そういうもんなんかな。
うん、そういうもんかもしれませんね。
一回は出たいってね、普通思いますよね、自分でね。
そうするうちに、はい、なんか、大変面白いんじゃないかな、近江ってって思い始めて。
なるほど、なるほど。
で、そうするとね、今のゼミの話じゃないですけれども、はい、ゼミの子たちっていうのは、京都に、まあ、もちろん京都の出身の子もいるけれども、はい、京都に憧れて同志社大学へ来るという、ね、はい、子たちも結構多いんですよね。
多いでしょうね、
は
い、
でそして京都を調べたいと、うん、でもちろんそれはその通りで、うん、全くいいことなんですが、はい、京都だけじゃなくてその周辺で面白い町やなんかをもっと調べてほしいなと思って、うんうん、そしてまあ、この滋賀県っていうのは隣接してるし、はい、まあ、いろんな意味で関わりも深いので、
うん、
その中で特に近江八幡っていうのは面白いから、ここを学生たちとね調べていろいろやろうよということをゼミでは提案をして、
なるほどなるほど、
でやっているということでね、
はいはいはいはい、
で今司馬遼太郎さんの話をしましたけれども、はい、白洲雅子さんがね、
はい、
近江というのは日本文化の楽屋裏だということをおっしゃってる、うんうん、
はい、
ね、その楽屋裏の1ページもこの近江八幡にはしっかり刻まれているので、うんうん、その辺のところもそれこそゼミの中ではね、はい、まあ、なんていうかな、今のね司馬遼太郎さん、白洲雅子さんとか、うん、その辺の本屋なんかも読んでもらって、うん、学生たちにはね、そしてさっきちらっと紹介していただきましたが、はい、年に何回か近江八幡でやってますコミュニティカフェのブックカフェ バージョンをね、うん、学生たちが白洲雅子さんであるとか、はい、あるいは司馬遼太郎さんを呼んで調べてきたことを、ね、うん、発表してもらいながら皆さん市民の方々と一緒に議論するということをやってましてね、4月になりましても、うん、もちろんねやっていこうと思ってます
ので、ね、はいはいはい、なるほどなるほど、うん、まあ、そんな中でですね、まあ、ちょうどその、まあ、数年前に、
はい、
まあ、ノマというですね、
はいはいはい、
建物が、はい、まあ、元々あそこも、まあね、野間邸という、はい、建物をまあ改築して作ったわけですけども、はい、そういった近江八幡の、旧市街地の中の歴史的な建物を活用して実際生まれたっていうところにも、はい、まあ、井口先生ずっとその近江八幡の街中で、はい、変わってらっしゃる中で、
はい、
まあ、ある種そういうアールブルットであったりとかですね、うん、その社会福祉という分野から発信するアートっていったものが、うん、近江八幡の街中に現れたっていう時は、どういうふうなこう感触に見守っておられたのかなっていうのをお聞きしたいんですけども。
僕はね、はい、割と、 応それを聞いて、はい、例えばそういうようなことをやっていくよというようなことでちょっと関わってくれなんてことを言われたりも、はい、した時に何の抵抗もなくね、ああ近江八幡なるほどねというふうに思いました、
なるほどねだったんですね、
う
ん、ま、
だから、
ね、
はい、これ具体名挙げてはまずいかもしれないけれども、はい、まあちょうどその頃観光というシーンで言うと琵琶湖の東側、はい、東湖岸、はい、東側を見てみると、はい、もうやっぱ観光で一番その頃著名になってたのは長浜かもしれないし、はいはいはい、それから国宝彦根城が彦根にはあるしというようなことを考えたときに、はい、うん、ね、例えばこういう大変興味深いミュージアムが長浜や彦根にできたっておかしくはなかったに違いないだろうけれども、うんうんうん、でも近江八幡じゃなければいけなかったんじゃないかな、なるほどね近江八幡ねと、はいはい、ね、そんなようにあまりこれ客観的な、はい、見解じゃないんですが、はいはい、そのように感じました ね、 それはね、だから何の抵抗もなく近江八幡の町屋を使ってやってみようということに、うん、本当に本当にもう何の抵抗もなくて言いましたけど、はい、もうあなるほどそうかそれはそうやね、うん、いう感じで、ね、感じました、
うん、なるほどなるほど、うん、まあ、そういった意味ではね、確かにその長浜とか彦根とか、うん、まあ、いろんな土地の選択肢があったかもしれないですけども、うん、まあ、近江八幡という町に、まあ、導かれるように、うん、今の実際美術館ができて、そしてその美術館で単独でっていうよりは、まあ、さらにその井口さんにも、うん、関わっていただいているアルブルトアート日本という、うん、まあ、展覧会が、うん、まあ、開催されてます。で、3年にわたって、まあ、開催されてきたんですけども、うん、まあ、街中のですね、その様々な、まあ、街屋と連携しながら、アルブルト作品を、ノマとも連携して見せていくっていう意味では、まあ、皆さんが街を実際歩かれて、それぞれの魅力的な街屋に入られて、作品に出会うっていったところっていうのが、まあ、具体的にこの3年の動きとしてあるわけですけども、うん、やっぱそういった動きにつながっていく、まあ、つまり街紡ぎみたいなことと、アールブルットっていう本来、まあ、であったりとか、まあ、美術っていうところですね、うん、を発信していくっていうところが、こう、ガッチャンコつながっていくっていうところに関しては、はいはい、何かこう、まあ、あ、そうだな、みたいな考えが、うん、井口さんの中にもやっぱ終わりだったんですかね。
そうですよね。だから、先ほど町紡ぎということを言いましたけどね、ある意味で、まあ、大宮島には限らないと思うけれども、はい、もちろんね、はい、町屋というのは、生活文化というものが、ハード、ソフト、ヒューマン含めて、こうして蓄積されてきたものだと思うんですよね。
おっしゃって生活文化ですね、はい、
で、そしてそういったある意味で町屋というのは、まあ、一つのハードかもしれないけれども、うん、そのハードを作り、そしてそれを紡いできた人たちのソフトというのがあればこそこうして残ってきているよと、はい、ね、でそうすると、まあ、まさにハードだけこう町並みなんかもそうなんですけれども、はい、大宮島もね優れた町並み伝建築がありますけれども、はい、そういった町並みというのはいわばハードだけにとどまるんじゃなくて、はい、ハードを支えてきた精神こそが街並みっていうのを作ってるんじゃないかなと、ね、だからこのアールブルットがそういった精神を保ってきた町屋を回覧するような形で見ることを通して、うん、ね、ある意味で中に展示されているアートだけではなくて、その周辺の、まあ、まさに、ちょっと難しい言葉になるかもしれないけれども、はいはい、近江八幡という町、うん、あるいは伝建築周辺のあのエリアの持つ一つのトポス、トポロジーですよね。こういったものが、ある意味で、町並みと中に展示されているものが、うん、いい形で調和しながら、描写をいい形でブラッシュアップしてるような気がするんですよね。
ははは、今のトポスっていう言葉が出たんですけど、うん、これは例えばそのどういう言葉で言い合わせるの、うん、私の感じだと場の感性みたいな、うん、場の力みたいな、うん、ことなのかなっていうふうに伺ったんですけども、
まあ、これもね、はい、なかなかいろんな、捉え方あると思うんですが、はい、だから語弊があるかもしれない、誤解を生むかもしれないけれども、はい、場所が持つ意味性というか物語性というか、ね、
場所が持つ物語性、
意味性
物語、意味性物語性、なるほど、
ね、だから、はい、これも語弊があるかもしれないけれども、大きなロードサイド、ね、はい、例えばバイパス沿いに、はい、例えば林立するようにしてファミリーレストランとか、はい、大型ショッピングゾーンが並んで、はいはい、ショッピングセンターが並んでいる、
はい、まあ、全国各地ね、様々な国道沿いにそうなってますからね。ね、
そうすると、どこの、例えば目隠しされて連れてこられて、はい、はい、ここどこでしょって言われても、どこも一緒のように見えてしまうという現状が多く生まれてきましたね。はい、まさに先ほどの、琵琶湖総合開発計画じゃないけれども、はい、橋守保存修計運動をやろうとしたような高度成長期の頃から、はい、そういうような形で街並みがきれいに整備はされていったけれども、うんうんうん、そういう意味で捉えたときに 地方都市が持つ独特のトポス性というのが、はい、だんだん削り取られていったような気がするんですよね。で、大宮島のあのエリアというのは、そういう意味では、まさにそういう高度成長期以降においてもこれを守ろうという運動があったことから象徴するように、はい、まさにあのエリアというのは大宮八幡の持つ一つのトポス性というものを色濃く残してるんじゃないかなという気がして、
はい、
でそういうようなところに先ほどの話じゃないけども、はい、ノマ邸でノーマをやろうよということに関して、
はい、
ああなるほどね、それはそうかなと思いました、
はいはいはい、
で先ほどちょっと余談ですが、はい、ノマ邸というのは僕高校時代の同級生の実家なんですよ。
それはちょっと驚きですね。うん、ねはいはい、はい、
それも驚きましたけど、ねは
い。なるほどなるほど、うん。そういったつながりもあるということで、はい、じゃあ次週以降もさらにね、ノマの活動やアルブルトと絡めながら、はい、井口さんの関心について深めていけたらなというふうに思います。はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さて。そろそろお別れの時間です。同志社大学の井口光さんのお話いかがだったでしょうか。生活文化をテーマに研究されているということで、まあ、いわゆるその華々しいアートって言ったことというよりはですね、まさにその生活に密着した、例えば、大宮八幡であったら町屋の文化であったりとか、それこそこの景観を守るといったことも含めて、まあ文化ですよね。そういった、市民性といいますか、まあ市民運動も、とても盛んに行われてきた大宮八幡に魅力を感じて、今まさに町づくりに関わってらっしゃる、井口さんの話だと町紡ぎって言った方がいいんでしょうかね。関わってらっしゃるお話をいただきました。来週はですね、このアルブルットっていうことにさらに突っ込んで、お話をいただきたいなと思っております。来週も引き続き同志社大学政策学部教授の井口光さんを、囲みながら、アールブルットと町の幸せな関係といったテーマをより深めていきたいと思います。その中ではですね、ボランティアさんの存在も重要になってきますので、どういった人がその幸せの関係の中の、主体となっていくか、役者となっていくか、そんな話をより、していきたいと思いますので、どうぞ来週もお楽しみに。それでは、さようなら。浅田渉でした。